11章の27節から30節まで朗読いたします。すいません、プロジェクターの方の表示が間違っております。修法の方が正しく記されています。使徒言行録の11章27節から30節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書236ページです。使徒言行録第11章27節から30節まで朗読いたします。その頃、預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。今日から緊急事態宣言が出されております。昨年から続いております新型コロナウイルスの感染がですね、なかなか収まりません。感染力の強い変異株が現れたということでですね、日本でも再び感染が広がってしまいました。世界でも一旦感染が収まってきたように見えた地域で、再び感染が拡大するということが起こっています。今回の緊急事態宣言は17日間で、比較的強い制限をして、短期間で感染を抑え込もうという、そういうことが意図されているようです。しかし世界の国々の例を見ますと、日本よりも非常に強い制限、ロックダウンをですね、行っても、感染が収まらない、そういう場合も数多くありました。そのことを考えますと、短期間で収まることをあまり期待しすぎない方が良さそうです。文字通り世界規模の危機が起こっています。実際に感染してしまった人の受ける被害、これは本当に大変なことでありますけれども、しかし問題はそれだけではありません。さまざまな活動が制限されますので、経済的なダメージも世界規模で広がっています。思うように肉親など親しい人と会うことができない、特にですね、病院に入った方に会うことができない、あるいは施設に入っている方に、自由に会うことができない、そのためにですね、孤独に苦しむということもあります。数ヶ月程度ならばなんとかそれでもしのげたかもしれませんけれども、2年目に入りますとさすがにさまざまなところで支障をきたしています。教会には長い歴史がありますので、伝染病などの大規模な流行がですね、起こったこと、それを教会が経験したことはこれまでにもあります。ヨーロッパではペストなどの大流行で、死亡率ということで言えば今回のコロナウイルスの流行よりも深刻な被害が出たこともあります。先ほど読みました使徒言行録11章の27節から30節には、伝染性の病ではありませんけれども、大規模な危機が世界に起こった時の教会の対応が記されていました。新約聖書の時代になりまして、キリスト教会が世界に広がり始めた、その 広がり始めてからですね、まあ、最初の世界規模の危機であったと思われます。27節からお読みいたします。その頃、予言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると例によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。新約聖書の時代の話でありますけれども、この新約聖書の時代にも予言をする人々、予言者たちがいました。異言を語る人とか予言を語る人のことが新約聖書の中に出てまいります。異言の場合はですね、特別な言葉で語りますので、そのままでは何を言っているのか意味が分かりません。使徒パウロはですね、異言が教会で語られる場合には解釈をする人を立てるようにと勧めています。予言の方は普通の言葉で語りますので、何を言っているかがはっきりと分かります。パウロはですね、そちらの方をむしろ重んじました。しかもですね、この予言におきましては、これから起こることが警告されるということがたびたびあります。今日の箇所でも、エルサレムの教会からアンティオキアの教会に来た予言を語る人々の中の一人、アガボという人が、大規模の大飢饉がですね、世界中に起こる、そのようにですね、霊によって聖霊の導きによって予告したとあります。これから起こることになる大飢饉について警告をしたわけです。そしてこの飢饉がクラウディウス帝の時に起こったというふうにあります。クラウディウス帝というのはローマ皇帝の名前です。紀元41年から54年のにですね、その皇帝のローマ皇帝の地位にありました。聖書以外の記録からですね、確かにこの時期に、このクラウディウス帝の治世にですね、いくつもの飢饉がローマ帝国内に起こったということが分かっています。イエス様が十字架にかけられ、死んで復活され、そして天に昇られ、その後ペンテコステの際にですね、弟子たちに聖霊が下りました。このペンテコステの時にキリスト教会が誕生した、そう言って良いだろうと思います。それがだいたい紀元30年頃です。そしてクラウディウス帝の時代が41年から54年でありますので、このキリスト教会の誕生からですね、10年後ぐらいに教会は最初の世界規模の危機を経験したということになります。危機が起こりますと、人間の罪に対する神様からの罰ではないか、そう言われることがあります。確かに今ですね、世界に起こっているこのパンデミックもですね、人間が経済的な繁栄を優先して、そして野生動物が住む場所が狭くなったので、野生動物との接触が増えた、そのことによって新型コロナウイルスへの感染が起こった、そんなふうにも言われます。人間の欲望、繁栄を求める、そういう思い、こういう人間の罪が今回のパンデミックの原因の一つである、そういうことはできるでしょう。旧約聖書を読みますと、飢饉や干ばつが偶像礼拝に対する罰として 神様から与えられたことが出てまいります。預言者エリアとそして偶像礼拝者たち、偶像であるバールの預言者たちがですね、対決をしまして、対決をした出来事がですね、旧約聖書に出てきます。エリアが勝利をして、そしてエルサレムの人々が主に立ち返り、バールの預言者たちを捕らえる。そうしますと、干ばつが終わる、雨が降りまして干ばつが終わるということがありました。まあ、こういうことを考えますと、今回のパンデミックについても私たちは悔い改めてですね、主に立ち返るべきである。まあ、そのことはですね、そういうことは間違いではないだろうと思われます。主に立ち返る、悔い改めて主に立ち返る、これはクリスチャンにとりまして常に必要なことです。この主に立ち返るということ、それ自体は大切なことであります。しかし世界規模の危機に対する対応としまして、もう一歩進んで考えたいと思います。私たちの心の内側、その思いだけではなくてですね、聖書に記された初代教会の在り方から、世界規模の危機に対して私たちがどうあるべきか考えたいと思います。今日の箇所、この使徒言行録の11章27節からの箇所を見ましても、自分たちの信仰が主から離れてしまっていた、そのためにこの大飢饉が起こったという話は出てきません。人々が悔い改めて主に立ち返るべきだ、そういう話も出てきません。まだキリスト教会が誕生したばかりのそういう時期でありますので、世界中でイエス・キリストのことを知っている人たちはほんのわずかです。ですから当然、人々がイエス様への信仰を持っていない、そのために大飢饉が起こるのだ、こういう話は出てきません。日本でもクリスチャンは 1% 未満です。古代教会が置かれていた状況とですね、日本の教会の置かれている状況というのは、そういう意味で似ているところがあります。そのような意味でですね、私たちはこの古代の教会の在り方からですね、学ぶことができることは非常に多くあると言えます。29節からのところを読みいたします。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。世界規模の危機、これをですね、キリスト教会が最初に経験したとき、教会はこのような対応をしました。教会の皆でそれぞれの力に応じて、経済力などですね、そういう力に応じて支援物資を持ち寄って、それをユダヤに住む兄弟たち、つまりこれはエルサレムの教会のことがを指しているのだろうと思われます。このエルサレムの教会に送ったということです。今のようにですね、郵送とか宅急便で送る、宅配便で送るということはできませんので、バルナバとサウロ、このサウロというのは後のパウロのことです。この二人に託して、彼らが支援物資をエルサレムに届けました。エルサレムの教会の長老たちに、渡しました。アンティオキアから1000キロぐらいの道のりになります。 おそらく船、船旅とそれから徒歩で、届けたのだろうと思われます。バルナバとサウロの名前が挙げられて、この2人がですね責任者であったということでしょうけれども、おそらくこの2人だけで、担いでですね運んだということではなかったのではないかと思われます。ロバとかですね荷車も使ったことでしょうし、運ぶのを手伝うために一緒に行った人たちもいたかもしれません。このアンティオキアの教会はまだ本当にできたばかりでした。それ以前の教会というのはユダヤ人を中心メンバーとした教会でありましたけれども、このアンティオキアの教会はユダヤ人ではない人々、異邦人を中心にした教会でした。エルサレムの教会はこのアンティオキアで多くの異邦人がイエス・キリストを信じたということを聞いてですね、バルナバを派遣しました。そうすることでアンティオキアに教会が建てられるのを支援したわけです。しっかりとした教会として立て上げていくためにですね、さらにバルナバはサウロをアンティオキアに連れてきました。2人は1年にわたってですねアンティオキアに滞在して多くの人を教えました。エルサレムの教会というのはかつてこのようにしてアンティオキアの教会を支援し育ててくれた、そういう教会であったわけです。先ほど中国の賛美歌を歌いました。メロディーはですね大聖楽章と呼ばれる曲で、非常に古い孔子の時代の曲だというふうに言われています。中国のですね伝統的な五音階、ファとシがない5つの音の音階ですね。日本も伝統的な五音階を用いますけれども、それとはまた違う五音の音階です。今のですね中国の教会でこの賛美歌が今も歌われているかどうかということは分かりません。この曲がですね日本の賛美歌集に初めて取り入れられましたのはこの今私たちが使っている賛美歌の前に作られました1931年版の賛美歌集だそうです。これを編集する際に中国の賛美歌集からこの曲を取ったということです。歌詞の方はですねそれほど古いわけではなくて、現代中国語で歌詞がついていたそうです。それを日本語に翻訳しました。内容としましては主の祈りの最初の部分を歌にした、そういう歌詞です。どうしてこの中国の賛美歌を日本の賛美歌集に入れようと考えたのか、その細かい経緯はもはや分かりません。今回ですね今日この中国の賛美歌を歌うことにしましたのは、日本の教会が中国の教会と歴史的に無関係ではなかったということを思い起こすためです。特にですね日本にプロテスタント教会が生み出された時、中国の教会を通して大きな恩恵を受けました。私たちの教派日本キリスト改革派教会は戦後に創立された教派でありますけれども、そのルーツをたどりますと、そのルーツはですね戦前の日本キリスト教会です。現在も同じ名前の教派がありますので、それと区別してですね旧日本キリスト教会 旧日記などと呼ばれます。そしてこれをさらに遡ると日本キリスト一致教会となります。明治維新後の本当に最初期のプロテスタント教会です。明治維新後プロテスタントの宣教師たちが日本に初めて入ってきました。そして宣教活動を行ったわけですけれども、最初にクリスチャンになりました日本人たちの多くは、明治維新前には下級の武士であった、身分の低い武士であった人たちでした。彼らはですね、漢文を読むことができました。ですので、最初の日本人クリスチャンたちが読んだ聖書というのは、中国語訳の聖書でした。つまり中国の教会で翻訳され用いられていた聖書が日本に持ち込まれたわけです。この中国の教会の聖書によって日本にキリスト教が伝えられ、そして教会を形成するのに用いられたわけです。その後はですね、戦時中は日本の教会が帝国主義的な考えで中国の教会を管理下に置こうとした、そんな時代もありました。そういう意味ではあまり良くない歴史もあるわけですけれども、しかし日本の教会が生み出されたその時にはですね、中国の教会の聖書によってですね支えられたということが確かにあったわけです。欧米の教会が宣教師を送ってくださり、日本の教会が生み出されて形成されていった、そのことを支援してくれたということはよく知られています。これもですね、もちろん大変ありがたいことでした。しかしあまり注目されないことでありますけれども、中国の教会の存在、それもですね、日本に教会が誕生し形成されていくのに欠かせない存在であったということです。アンティオキアの教会が形成されるにあたってバルナバを送って支援をしてくれたエルサレムの教会でありました。ただしこのエルサレムの教会は経済的には豊かではありませんでした。このエルサレムの教会は多くのヤモメたちを援助していたことが聖書に記されています。彼女たちの援助のためにですね、常に支援物資を必要としていたことでしょう。そういう教会がですね、飢饉の時期になれば困窮してしまうということは、予想のつくことです。またその地域としましても、この干ばつなどのですね影響を受けやすい、そういう気候の土地でもあったと言われます。むしろアンティオキアの方が町としては繁栄していました。ですから教会にアンティオキアの教会に集まっていた人たちも、それぞれにですね経済力の差はあったとしましても、皆のものを合わせればですね、それぞれの力に応じて、集めれば全体としては支援をできるものを集めることができたのだろうと思われます。彼らは飢饉となればエルサレムの教会が困窮することが分かっていましたので、援助の品を送ることに決めました。そのようにして教会がお互いに支え合ったわけです。これが世界規模の危機に最初に直面しましたキリスト教会が行ったことでありました。大飢饉が起こっていましたから、自分たちの生活も 大変であったはずです。いくらかですね、のアンティオキアの方がユダヤの教会よりもいくらかマシだったとしても、アンティオキアの教会も飢饉に際して余裕があったわけではなかったはずです。それでもアンティオキアの教会の人たちは自分たちを守ることよりも他の教会を支援しようと考えました。今新型コロナウイルスのために私たちの教会も困難な状況に置かれています。さまざまな活動が制限されています。夕の礼拝や男子会女性会の礼拝ですね、これらはまあちょうど1年間にわたって休会を続けています。またですね、これまで行ってきたような伝道の活動を行うこともできません。献金の額も昨年度は大幅に減ってしまいました。これらの状況に心を奪われますと、どうしても自分たちの困難ばかりが目について、なんとか自分たちのことを守ろう、そんなふうに私たちは考えてしまうのだろうと思います。けれどもキリスト教会が歴史上最初に経験した世界規模の危機において行ったことは、自分たちを守ろうとすることではありませんでした。自分たちの教会の外に目を向け、自分たちを生み出してくれた教会、またより困難な状況にですね、置かれている教会を支援するということでした。自分たちのできる方法、できる範囲で支援をしたわけです。自分たち自身のことはイエス・キリストに委ねて、そしてイエス・キリストの命令に従う、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいというイエス・キリストの掟に従う、そういう行為を行ったということができます。これが教会の原型です。もともとの教会、本来の教会の姿であると言えます。私たちは今世界規模の危機という困難な状況の中に置かれています。こういう状況であるからこそ、私たちは教会の原型、本来の教会の姿を取り戻す必要があります。具体的にどうするのが良いのか、それをですね、具体的にどうするかということについては、よく考える必要があります。先ほど中国の教会のことを話題にしましたけれども、中国の教会を直接的に支援するということは、おそらく現状ではなかなか難しいのではないかと思います。しかしそれでも基本的な教会の姿勢は明らかです。世界規模の危機の中で自分たちの教会を守ることに関心を向けるのではなく、もうそのことはですね、キリストに委ねてしまって、私たちの関心は外に向けるということです。支援を必要としているところはいくらでもあります。ただし私たちに何でもできるというわけではありません。今日の箇所にありましたように、それぞれの力に応じてということ、これが大切だと言えます。教会のことだけでなく、個人個人の場合でも同じようなことが言えるでしょう。自分を守る、そのことばかりを考えますと、かえって恐れが生じます。かえって 不安にとらわれます。外に目を向けて、それぞれの力に応じた支援をする方が、私たちには平安と喜びがあるわけです。具体的にどんな支援をしたらよいのか、その支援をする方法がわからなくても、取りなして祈ることならば、すぐにでも始めることができます。私たち自身が支援をすることができる力はほんのわずかですけれども、祈りを聞いてくださる神様の道からは、私たちの想像を超えてはるかに大きなものです。お祈りをいたします。